にちは、山本です。少し難しい本がある生活ラジオ。この番組は哲学書や思想書などに興味ある方が、私も読んでみようかなと思うきっかけを提供する番組です。それでは第22回目です。よろしくお願いします。今日はですね、よく日常で、あの人とは価値観が合うなとか、またね、どういうタイプの人が好きですかなんて聞かれたら、価値観の合う人なんて僕らはね、平気でそういうことをね、言ったりね、聞いたりすると思うんですけれど、その価値っていうものをですね、少し、考えてみたいなというふうに思っております。で、結論からね、僕は今日お伝えしたい結論だけ言ってしまうとね、価値観が合うなんていうことは、この現実、僕らのね、生きてる生活を考えて、人生と言ってもいいですけど、考えた中で価値観が合うってことはないよってことをちょっとお伝えしたいんですよね。そんなのは幻想であるというのをね、言いたいな。特にね、麗若き女性のね、人はそんな現実を突きつけられるとイラつくかもしれないですけど、そんなね、価値観の合う王子様はこの世界にはいませんよってことをちょっと今日お伝えしたいんですよ。で、これね、そんなね、小難しい話しなくても、もう自分のね、感覚で少し考えてもらえれば、すぐわかると思うんですよね。実感していただけるかなとは思うんですよ。例えば、何かをね、好き、同じね、アイドルグループだったり、なんかアウトドアならアウトドアが好きとか、趣味が合うとかね、いうようなところで価値観って使われると思うんですけど、ただ同じ、アイドルグループが好きだとしても、その好きのものは微妙にやっぱり違いますよね。 100% 同じものが好きってことはありえないと思うんですよ。例えば、嵐が好きだとして、嵐全員が好きだって、それ箱推しっていうんですかね、今で言うと箱推しだとしても、人によっては全員好きだけど、やっぱり二宮くんが一番好きとか、松潤が一番好きとかね、そういったぐらいに、やっぱりね、その好きって中にも、それぞれの固有の、グラデーションというか、強弱と言っていいのかね、高低差って言っていいのかわからないですけど、趣味、趣向、趣が少し偏って出てるはずなんですよ。なので、私も嵐好きなんだっていう人と一緒になったとしても、やっぱりそこには、ある程度のぐらつき、ズレがあるっていうのが現実だと思うんですよね。でも、価値観が合う人と付き合いたいです、結婚したいですとか、価値観が合うよねっていうふうに自然とそういうことを口にする人っていうのは、自分が好きだと思う、価値があると思うものを相手も一寸の狂いもなく好きだと思い込んでしまってる傾向が強いんですよ。だから価値観が合わなくなったとか、なんでそんなことを言うのとか、一緒にね、付き合って、長いこと付き合ってって、ズレが出てくると思うんですよ。そういった時は、そのズレがなんで生じるかっていうのを考えてみると、結局自分がの勘違いでしかないんですよ。結局価値観って、価値ですよね。価値って、言葉の定義からしても概念でしかないんですよ。唯一絶対的な価値っていうのはないんですよね、この現実には。頭の中にはある、作れると思うんですよ。それが結局は言葉を超えたね、概念になってくると思うんですよ。それこそ最後行き着くとこは信仰とか神とか、神前美って言われるようなものになってくると思うんですけど、それがね、唯一絶対の価値っていうふうに我々は頭の中で作り上げますけど、ただそれはあくまで頭の中で ある概念なだけで、現実として目の前にそういった唯一絶対な価値があるってことはないんですよね。それをね、当然のこととして見なきゃいけないと僕は思ってるんですよ。でないと、さっき言った通り、せっかく好きな人、価値観って言うとちょっとまた誤解があるんであれですけど、話が合う人と同じ風に毎日過ごしてるのに、どっかでそのズレが許せなくなって、相手のことを嫌いになったりとか、相手を許せなくなったりとかいう状況に陥ってしまうのかなというふうに思うんですよね。これね、価値って今人間関係だけで言いましたけど、経済で考えても本当それが当たり前に言えるのかなと思うんですよ。まあ経済で言うと、価値ってやっぱりお金ってものに還元して考えると思うんですよね。そしたらね、例えば水とダイヤモンドがあるとするじゃないですか。そしたら、どっちが価値が高いですかって言われたら、お金って尺度だけで考えるとダイヤモンドですよね。でも例えば今砂漠にいるとしたら、どっちに価値がありますかって言ったら水ですよね、当たり前ですけど。そういった価値ってものも、今お伝えしたダイヤモンドの方がお金という尺度で考えれば価値はあるけど、場所がもしかしたら砂漠という場所にいたら、そんなね、お金を大枚はたいて使いもしないダイヤモンドを買うバカはいないわけですよ。その意味だって価値っていうのは一元には決まらない、絶対的な価値っていうのは決まらないのかなというふうに思うんですよね。まあ、経済学ではこれはね、交換価値とか使用価値ということで、今の矛盾を説明したりするのでね、もし興味がある方は、交換価値とか使用価値とかね、いう言葉でググっていただければ、頭いい人が小難しくね説明してくれると思うので、そこにね、希少性とかね、そういった概念とかも入ってくるのでね、やっぱ現実的な問題、ことを考えるとね、またいろいろとパレート効率とか効用とか言われて、なんかいろんな難しい言葉がね出てくると思うんですけれど、興味ある方はね、そういうところで学んでいただければと思うんですけど、結局ね、僕がこの今回の音声で伝えたいことは、価値っていうのは結局絶対的な価値っていうのはないんだよってことをお伝えしたいんですよ。どうしてもね、自分が信じるものは絶対だって思いたいですよね。で、そういう人と共に人生歩みたい、そういった恋人、恋愛感情だけじゃなくたって、友人関係だってやっぱある程度ね、そういった価値観を共有したいっていうのを自然と求めるじゃないですか。ただそこに絶対的な価値っていうことを念頭に置いてしまうと、やっぱりね、そのちょっとしたズレをね、人間っていうのはね、許せなくなってくるんですよ。もちろんね、心の大きい人っていうのはね、生まれ持っている人が、生まれ持ってというかね、そういうふうな思考で生きてる人もいるので、そういったズレがね、当たり前だよと、言って、いろんな人を許せる人っていうのはね、いるとは思うんですけど、ただやっぱりそういったね、できた人間というか、徳が高い人間というのは、やっぱりそんなに多くはなくて、逆にね、それはそういう人が身近にいてくれたらすごくありがたいことなんですけれど、そういったありがたいと思うってことは、だったら自分がやっぱそういった人にもならなきゃいけないっていうふうにね、考えるのが、多分僕は正しいことだと思ってるんで、正しいっていうのもこれも価値観ですけどね。ただそういうもの、そういったことは僕はあると思ってますんで、あんまりね、世の中が、価値観合う人とって、結構当たり前に、本当ね、当たり前にみんなが言うことっていうのはね、疑ってみるべきなんですよ。それはね、世の中を疑うっていうよりは自分の思考を疑うって言った方がいいんですよね。 ってないと、本当ね、小さなことで喧嘩しますから、人と。で、その小さなことってね、すごくね、ストレスになるんですよ。本当はね、やらなきゃいけないことがいっぱいあるけど、そういったね、小さなストレスの積み重ねで、自分が持ってるエネルギーが100だとしたら、本当はね、その100を全部、ね、読書なら読書とか、自分がね、やらなきゃいけないこと、仕事でもそうですけど、そういったことに使いたいけれど、そういったちょっとしたストレスによって、その貴重なエネルギーが奪われてしまうってことはね、あると思いますんで、まずね、そのエネルギー効率というか、自分の持ってるエネルギーを効率的にね、使うことを考えたら、そういったね、間違いというかね、考えをね、正していくっていうのは必要なことなのかなと思うんですよね。ちょっとね、すごく今日はね、難しい言葉を伝えたいわけじゃないんですけど、ちょっとね、この辺の話は難しくなるので、ちょっと、あまりね、そんな深く考えず、さらっと聞き流す程度でもいいんですけど、前、このポッドキャストでも紹介したことあるかな、ショーペンハウアーっていう人がね、いるんですよ、哲学者が。まあ、ニーチェとか、フロイトとかね、ああいった人が、結構、なんだ、影響を受けたって公言してる、哲学者で、まあ、結構、ウィキペディアとかで読むとね、この人ね、いろんなね、こと言われちゃってて、結構あんまりね、価値がないっていうか、それこそ批判がいっぱいあるんですよ、この人は。で、そういうのがね、結構一人歩きしちゃってるっていう感が否めないので、賛否両論あるとは思うんですけど、ただやっぱり、すごく、まあそういった偉大なね、哲学者に影響を与えてる偉大な人なんで、やっぱり、もし興味あればね、決して優しい言葉ではないですけど、いろんなね、なんだろうな、僕らにとって光と言っていいか、新しい知識と言っていいかわからないですけど、いろんなことを提供してくれる人なので、まあ、興味あれば1冊2冊3冊ぐらいは手元に置いといてもいいのかなとは思うんですけど、その人のね、一番有名な本で、医師と表彰としての世界っていう本があるんですけれど、代表作なんですけどね。そのもう一節目の一行目に、こういうこと言ってるんですよ、ショーペンハワーは。世界は私の表彰である。世界は私の表彰である。表彰って漢字で書くと、表裏の表と、像ですね、象です。なんつったら、動物の象つったらいいのかな、人間のないやつです。で、まあ、表彰って、哲学書とかではちょっと当たり前に使うので、なんだ、馴染みあるよっていう人も多い、いるかもしれないんですけど、まあ、哲学書とか読まなかったら、まあ、日常会話で表彰だよねなんて単語は出てこないので、初めて聞くよって人もいるかと思うんですけど、まあ、これもね、説明するのがすごく難しい概念なんですけど、まあ、目の前に見るように自分の心の中に思い描くことみたいに、まずは理解しておいてもらっていいかなと思います。まあ、想像とか、まあ、観念でもね、よくね、言い換えられるとか、似たようなニュアンスで使われますけど、まあ、要するに自分の心の中で思い描くことっていうふうに、今は理解しておいていただいても構わないと思います。で、ショーペンハウアーは、世界は私の表彰であるって言ってるんですよね。まあ、この第一節でこれを言う、まあ、タイトルの通り、意思と表彰としての世界って、いうタイトルの本なんで、まあ意思はちょっと後ほどね、後々出てくるとは思うんですけど、まあ表彰っていうのがすごい重要キータームとして出てくるっていうのは理解できるじゃないですか。だから要するにこの表彰ってことを説明してるっていうふうに理解してもいいんですよ、最初ね、この本を手に取った時は。それで第一節の 一番最初に、私は、世界は私の表象である。彼はそうやって高らかに宣言して長く書き続けていくんですよ。まあこれもね、結構分厚い本で、しかも1冊で終わらないで3冊ぐらいあるんですけど、あ、中古クラシックのね、あの本ですけどね、3冊ぐらいあるので、まあ結構読むのは時間かかると思いますけど、その一番最初にこういうことを書いてるんですよ。まあこれ簡単に言えば僕が今お伝えしたのと一緒ですよ。結局世界は私の表象なんで、私、世界はもう私の心の中にあることですよと。ですので、まあ価値っていうのを考えた時も、みんなに唯一絶対の価値があるのではなくて、結局価値観とかね、価値とかって自分が言うのは自分の心の中にあるものでしかないんだよってことをなんですよね。まあちょっとね、価値って文脈で僕は今切り取ってるんで、そういうふうに説明しましたけど、まあショーペンハウアーのこの世界は私の表象であるっていうのも、そういった意味で捉えると理解も少し深まるかなと思うんですよね。まあこれをね、ずっとああだこうだ言って彼は説明してくれるんで、あの興味ある方はちょっと読んでみてもいいかなと思うんですけど、まあこの表象、世界は私の表象であるっていうのはね、彼は真理であるとも言うんですよ。結構ね、これを真理であるって言っちゃうのもすごいとこなんですけど、まあちょっと抜粋してちょっと読んでみますね。多分ね、理解できなくていいと思うんですけど、ちょっと読んでみます。すなわちその真理とは、認識に対して存在するところの一切だから、この世界、全世界ということになるが、これは実は主観との関係における客観に過ぎず、眺めるものあっての眺められた世界、一言で言えば表象に過ぎないという真理なのである。ちょっとつっかえちゃったんで、もう一回言いますね。すなわちその真理とは、認識に対して存在するところの一切だから、この全世界ということになるが、これは実は主観との関係における客観に過ぎず、眺めるものあっての眺められた世界、一言で言えば表象に過ぎないという真理なのである。まあ何言ってるか分かんないと思うんですけど哲学者はこういう言い回ししかできないんですよ。ただ彼らの言葉で言えば、すごく丁寧にこれは説明してくれてるんですよね。まあ結局さっき一行ね、世界は私の表象であるって言いましたけど、それをまた言い換えてるだけなんですよ。まあ最後ね、一言で言えば表象に過ぎないという真理なのであるっていうふうに説明してる通りね、言い換えてるだけなんですよ。で、ここでね、主観と客観って言葉が出てきたと思うんですけど、結局主観の世界なんですよ、この世界はと。客観は関係に過ぎないと。主観との関係に過ぎないんだ、客観とか言ってるけどと。それは結局主観あっての客観なんだよってことをね、彼は言ってるんですよ。まあそれをね、1冊2冊3冊かけて説明するんですよ。だってこれだけ言ってもいろんな理解できないところはいっぱいあるわけじゃないですか。それは僕ら一般人だって知識人だって言ってることはわかるけど、その根拠はって聞きたくなりますよね。それを一生懸命くどくどと彼は説明してくれるんですけどね。まあそういうことに興味ある方がいれば、まあこの本を読んでみてももらってもいいのかなと思うんですけれど、まあショーペンハウアーのね、この本がどうだこうだってよりは、結局僕らね、結局日常でどうなんだってところ、自分が考えてる世界、自分が今接してる世界、生きてる世界でどういうふうに生かせるかっていうのを考えた時に、その一例としてね、僕がさっき言った、まあ、冒頭に言った、まあ、価値観っていうのを結構ね、絶対視しがちなのが僕らなので、そういった時に少しちょっと待てよ、価値観がみんな一緒、価値観が合うなんて本当にあり得るのかっていうのをね、考えた時に立ち止まってね、考える時の、知識としてショーペンハウアーが言ってること、彼が言ってることがね、本当に真理かどうかは分からないですよ。それだって彼が言う通り、世界は私の表象なんだから。だからそれは実際にあなたが考えるしかないんですよ。ね。 唯心論とかね、唯物論とかね、そういう立場もあると思うのでね、そのどっちの立場から見るかで彼の言葉が響くか響かないっていうのもいろいろあると思うんでね、なんとも言えないですけど、ただ、まあ、価値観が合うってことはないよと。もっと言葉を丁寧に正しく言うんであれば、僕は価値観が部分的に合うっていうふうに言えばいいんじゃないかなとは個人的には思いますけど、ただね、日常会話でどんなタイプが好きですかって聞かれて、いや価値観が部分的に合う人ですねって言われたら、ちょっとんって思うじゃないですか。まあ僕はそれが正しいとは思うんですけど、多分そんなこと言ったらなんかこいつめんどくさそうだなとか思われると思うので、あんまりおすすめはしないですけど、まあ僕はいいんですよ、めんどくさいと思われてるでしょうし、うん、自分も自分のことめんどくせえなと思うんで。ただね、それは、うん、僕としては大切なことだと思ってるんで、うん、そういうふうに考えちゃうんですけどね、うん、そういった感じでといった感じだと思いますけど、理解していただければ少し、うん、他の人がね、それは自分だけじゃなくて、あなたが身近に接する人とかとの人の関係を考えた時もね、少し違う視点で見れるかなと思いますので、ぜひ参考にしていただければなと思います。価値観なんて合わないんだよ、それを前提として生きたら結構生きやすい世の中になると思いますよ、多分。じゃあ今日は以上です。どうもありがとうございました。